ハレルヤ、さっきから賛美でハレルヤって出てきますけども、意味はご存知ですかね、神様を賛美します。今ギターで彼が賛美をしてくれました。実はですね、普通のコンサートだとアンコールがあるんですね。今日は礼拝ですからさすがにちょっとアンコールはしにくいと思うんですが、彼の CD が出ておりますのでぜひお買い求めください。彼は東京を中心に演奏活動をしております。北海道は初めて来たそうですね。地方に出ることはまずないそうです。それで、今回はボランティアという感じで来てくださったんですけれども、生活もかかってますのでぜひ皆さんお買い求めください。後ろの方に販売しております。ついでに私の本なんかも売っておりますのでよろしくお願いいたします。ハレルヤという言葉意味を言いましたけれども、もともとはこの言葉はヘブル語から来てるんですね。ヤハっていう言葉とヒレールという言葉が一緒になって、クシュという言葉と、ヒレールというのは輝くという意味です。聖書の中で賛美という言葉がたくさん出てくるんですけども、一番多いのはヒレールで、輝くとか集中するとか、賛美をするとみんなが神様に集中する、輝いてくる、そういう意味があるんですね。で一緒になったのがハレルヤという言葉ですね。ある時一人の方が馬を飼ってました。名馬だったそうですね。もう賢くて、で訓練したそうです。クリスチャンでしたから、彼は馬にですねハレルヤって言うとね、すごい勢いでね走るようになって、優しくハレルヤって言うと歩くように、そしてアメンって言うと止まったって言うんですね。その訓練の会があって、本当にそのアメンハレルヤで簡単に乗ることができた一人のクリスチャンの友人が、あんたいい馬飼ってるね、一日でいいから僕に貸してくれない、いいよって言って貸してあげた。難しい手綱さばきはいらない。馬にまたがってハレルヤって言ったら歩き出して、ハレルヤって言うと走り出して、アメンって言うと止まるんですね。彼は一日走って、草原を走って疲れてしまって、うかつにこの彼は枝にこの手綱を弱えてうかつに寝ちゃったって言うんですね。寝た時に馬がいなかったって言うんです。人の馬ですから大変ですね。よく見たら向こうの方走ってくるんですね。大変です。向こうは断崖絶壁になってるんですね。大変だと思って、馬にかなうはずがないんですけど走ったってですね、アーメンって今止まったんですよ。木が動転して忘れちゃった、もうダメだ、崖のギリギリのところでも思い出した、アーメンって言ったら馬が急ブレーキかけるように間一髪危機一髪止まったって言うんですよ。彼はクリスチャンですから、イエス様感謝します、ハレルヤって言っちゃったって言うんですね。馬はどうなったかっていうね、アーメンとかハレルヤってのは意味がわからないとあれなんですけども、意味を考えて神様賛美します、そういう意味ですね。はい、今日短いお話をしたいと思います。聖書はこれだけ2000ページあるんですけど、今日全てを話すと、簡単に話しても1年ぐらいかかるんですね。ですからそのわずかの言葉、ルカによる福音書の15章というところにこんな話が書いてあるんです。イエス・キリストが話した例え話です。女の人が銀貨を10枚持ってました。10枚のうちに1枚なくしちゃった。銀貨でこの半分ぐらいのお金なんですね。小指のドラクマという単位ですね。聖書は銀貨の話がやたら多いんですよ。金貨はほとんど出てきません。なぜかというと、当時は銀の方が価値があったんですね。約金の 2.6 倍価値があったと言われます。だから今発掘すると偽銀貨っていうのが出てくるんですね。金貨に銀でコーティングした偽銀貨が出てくるそうですね。それはね、価値が高いそうですよ。ですから銀の話が多いんです。女の人が銀貨を10枚持ってた、1枚なくした、なくした時あと9枚あるからいいかと思わないで、こうやって明かりをつけてですね、一生懸命部屋中探したっていうんですね。見つかったって言うんですよ。見つかった時、近所の友達を呼んで、皆さん私の銀貨見つかりました、一緒に喜んでくださいって言ってパーティーを開いたとは書いてないんですけど、みんなで喜んだっていう話。これは不思議な話なんですね。なぜかというと、女の人は神様のことなんですね。これね、例え話です。銀貨は人間のこと、明かりはこれはキリストのこと。神様はキリストという光を通して私たちを探し求めてますよ。あなたが神様のもとに帰った時に天国では大きな喜びがあるんですよというのはこの話なんですね。不思議なというのはですね、人間をお金に例えてるんです。今日私ちょっとね、お金持ってきました。皆さんに見せたいと思います。ありきたりの1000円ですね。で、これはね、皆さんね、誰ですか、肖像が。野口英世ですね。クリスチャンですよね。 皆さんこのお金知ってますかね。ちょっと前の1000円誰ですか。伊藤博文。急ぎます。この1000円は誰ですか。だいぶ前の1000円ですけど、聖徳太子ですね。ちょっと風格がありますね。聖徳太子は5000になって1、これ5000、1万円にもなります。だんだん出世してきますね。で、これ500円。はい、500円。これは、岩倉智美ですね。岩倉智美の、やる、なんていうんですかね、家系からはクリスチャンがいっぱい出てますね。森有則なんていう文部大臣、そして、聖書学者、牧師、いろいろ出てますね。加山雄三もこの家系ですね。まあ、彼は関係ないんですけども。これ誰か知ってます？これ100円。板垣退助ですね。この100円見覚えあるでしょ、ね、あ、見覚えあるか、使った方ちょっと手を挙げてください。だいたい年が分かります。昭和43年ぐらいに止め、これ発行止めたんですね。これは知ってますかね皆さん。1円札。え、そんな首かしげなくていいですよ。これね皆さんね、昭和33年まで発行してたんです。私これ知ってます。子供の時使った思い出あるんですね。二宮尊徳です。二宮金次郎、ね、これは隣の国のお金セジョン、これ1万ウォン、これは1000ウォン、リーファン、それからこれは孫文、これは台湾のお金ですね。中国は全部毛沢東ですね。そしてこれはタイのお金フィンポン国王、タイもこれこの人ばっかりですね。それからベトナムはホーチミンですね。ホーチミン、そしてこれ1ドルジョージ・ワシントン、それから5ドルはアメリカのこれ有名なリンカン大統領、エイブラハム・リンカン、そして20ドルはアンドル・ジェクソン、これも大統領ですね。これはアタテュルクという人、大統領、これトルコのお金ですね。そしてこれはガンジーですね。私最近言った国々のお金なんですけれども、不思議なんです。お金の特徴は1番目、肖像画があるんですね。ドルでもウォンでもルピアでもシェケルでもバーツでも全部世界中のお金、人間の肖像画ついてる。不思議ですよ皆さん。これね、犬でも猫でもいいと思うんですよね。けれどもね、違うんですよ。キリスト時代のローマが発行してたお金はですね、ローマ皇帝はその大きなお金には自分の刻印をペーンと刻印してたんですね。昔から肖像画が使われた、人間の。神様は私たちを人間に例えた。私たちにも肖像画が描かれている。人間は神の形に似せて作られた。そして人間に永遠を思う思いを与えた。人間だけに宗教があるんですね。チンパンジーの世界には宗教ないんですよ。人間だけは神様って思いがあるんですね。神が人間をそして創造したんだ。お母さんが赤ちゃん産めますね。赤ちゃんがお母さん産んだって話を聞いたことないでしょ。これね、人間は神を作ることはできないんですよ。本当は神が人間を創造したと聖書に書いてあるんですね。その神様は世界をコントロールしてるんですよ。私たちにこの地球はね、だんだんだんだん今傷んできてますね。けれどもね、なおかつでも今のところ正確に動いてるんですね。カチンって言ったら30キロぐらい動くからね。秒速30キロで宇宙の中走ってるんですよ、今。3秒ぐらいでもう100キロ走っちゃうんですね。そして365日5時間48分49秒7というスピードで太陽の周りをずっと公転して元に、寸分狂いもなく元に戻るんですよ。ね。そして地球は太陽に向かって 23.4 度、こうやって傾いてるんでね。そして傾きながら1回転、これ24時間なんですね。これがいいんです皆さん。これがね、早すぎると人間死んじゃうんです。みんな48時間だったら生きていけないんですよ。なぜか過重労働で死んじゃうんですね。半分の12時間でもいいんじゃないか。いや、ダメな、寝不足状態でもう礼拝どころじゃなくなるしね、もうみんな死んじゃうんですね。24時間がぴったりなんですね。しかもこの地球の周りを公転してる、自分で回りながらですね、太陽周りを公転して、なおかつ月が一緒にお付き合いしてくれてる。29日14時間44分にこれ狂いないんですね、絶対ね。すごいですよ。誰がコントロールしてるんでしょうかね。物体が A 地点から B 地点まで行くのには動力源が必要なんです。自転車、エンジン、原子力、何でも動かないんですよ。何かがないと地球は何にもないんですね。ただ動いてるっていうことは分かりますけど、なんで動くか分からない。神が人間を創造された、神が地球を創造された、平岡も創造してくださった。皆さん素晴らしいですね。こちらから見たら 目は口ほどに物を言うと言いますからね、この目というのも素晴らしいでしょ。私の弟はね、フィルムの研究員でしたね。そしてあのコダックっていうのは、フジカの、簡単なカメラ、インスタントカメラを発明したんですね。でそれからですね、仕事がだんだんなくなってきて、フィルムの世界が仕事がなくなって、今は別な仕事をやってますけども、今はですね、サムソンというところに給料3倍ですから来てくれって言われて、金に釣られて彼はソウル行ってるんですね。でもね、このレンズはね、皆さんね、からフィルム の, あ の, 光, の光光学ですから最高のレンズだそうです。人間は歪みがない、水晶体というレンズは歪みがない、しかも複眼レンズで立体的に見えるし、カラーは完璧ですね。皆さんね、普通は液晶もメーカーによって全部色全部違うんですね。フィルムの会社でも昔は色が違いました。同じよ。でも皆さん、あの赤い花、あのピンクの花、私たちは同じに見えるんですよ。私の親違うんです、皆さんと、ね、国籍が違ったって問題ないんですね。同じように見えるんです。メーカーは同じなんですよ。本当は神が我々を創造した、これね、最高級なんです。掃除いらないんですね。自動クリーナー掃除ってついてるんですね。本当ですよ。これ瞬き、これね、瞬き、あの瞬きっていうのは禁止の人はよく強制にね、瞬きすればするほど良くなるって、瞬きさせる。あ、今やらなくていいですよ。今やらなくていいんですね。今で、あの意識しないでいいんですよ皆さん。これ意識するならこうやって、あ、ウインクなんて意識しますね。これはやると誤解を招きます。だからあまりやらない方がいいですね。でね、皆さんね、ま、この瞬きは素晴らしいんですよ。で自動的にこれ目は潤ったんですね。これ目が、あのこの、あのなんていうんだか、涙腺から自動的に出てくる。だからコカ・コーラのちょっと1本分ぐらいね、1年間に出る。大泣きする方で2本から3本出る方もいるんですね。目やにになっていらないものは、また鼻涙管というとこって鼻の中に入っていくんですね。それが鼻くその原料なんですよ。まあ、人によってこれは多少入り方が多い人と少ない人いるんですけどね。でもこれ鼻の粘膜を守るには絶対必要なんですね。だからあんまりこんなことやってしまうとね、傷つけちゃうんですね。素晴らしいでしょう。私前、あの鏡を見てた時にね、これはいらんだろうと思ったのが一つあります。これ眉毛ですね。私ね、ミスター8時20分なんて若い時から言われてね、あのちょっと劣等感あったんですよ。でもクリスチャンになってもね、ちょっとなんだ、耳は分かるし、鼻も分かるし、口も分かるし、目も分かるけど、こんなものは生きた、ね、なくたって生きていけるしね、必要ないと思ったんです。神様、余計なもの作ったなと思ってたんですね。そしたら眉毛はなぜやるかっていう番組をやって、まあ、池上さんのような番組でしたね。それでね、これだと思って私聞いたんですよ。そしたらね、眉毛はね、なぜやるかというと、科学者が言うのには汗の線が集中してるのはこの額だそうです。滝のようにダーって流れたスポーツすると、そこにアンモニア成分、塩分が入ってと染みる、そこから染みないように神様はって、その科学者が言ったんですよ。神様は日差しを作ってくれたんですよって言うんですよ。ああ、そうか、分かった、私は神様特別に愛してくださって流れやすいように作ってくれたんかと思ったんですね。でもう一つ理由があるって言うんですよ。人間怒った時にね、誰でもそうですけど、眉毛ちょっと上がるそうですね。私でもグラッと言ったら多少上がるんですね。上がったですかね。でね、笑った時は下がるんですよ、これ、ね、これが逆だったら何を考えてるか分かんなくなるんですね。嘘だと思ったら、今日皆さんね、家帰ってから眉毛全部剃ってみてください。薄気味悪い顔になるんですよ、ね、神様はね、不必要なものないんです。私たちは1枚ずつこうめくれます。指紋があるからなんです。犯罪捜査のためにあるのと違うと、その科学者は言ってました。これ滑り止め、湿り気もあるんですね。だから滑り止めの必要な動物は全部神様作った。チンパンジーでもお猿さんでも枝を掴むときに滑り止め必要でしょ。ちゃんと指紋見せてたら指紋あるんですよ。ところが犬とか猫はね、物を掴めない動物は神様作ってないんですね。だから家帰ってワンちゃんに指紋見せてってないですよ皆さんね。不思議ですね、これ。神が人間を創造した。私今生きてます。心臓がパクパク動いてるんですね。シャーッとこのポンプがね、めちゃくちゃすごいスピードで今私見えないですよ、流れてるんですよ。毛細血管のとこまでやっと戻ってくるんですよ。これ1分間に人によって違いますけど、私の場合だったらやっぱ16回ぐらいだと思いますね。分からん、測ったことないから分かんないけど、ダーッと回ってるんですね。でね、皆さん、これ逆流したら死んじゃうんですよ、人間ね。あ、途中でやめたなって逆流したら止まったら死んじゃうんですね。でところがですね、逆流することもたまにあるらしくてですね、静脈には逆流した時にパッと閉じる弁がところどころについてるんですね。 で、不思議ですよ、これね。人によって場所は違うんです、これ。けれども、静脈の中に一方通行の弁子がついてるんですね。不思議だな。こんなこと話してると時間なくなっちゃうんです。神が私たちを創造してくださった、その神様に出会うと、あなたの人生変わりますよ。私の知ってる人でね、昔斉藤宗次郎さんっていう人が、まあ本の中で知ってるだけですけれども、斉藤宗次郎さんが1900年頃ですね、神様を信じました。もともと彼はお寺の息子さんで、子供が多いから当園の斉藤家にもらわれていった。小さい時から頭が良かった、全部一番だったそうで、学校将来は学校の先生になりたい、小学校の子供が大好きで小学校の先生になった。なった時に彼は今で言うと右翼団体、国粋主義に傾いていった。国のためだったら命を捨てても構わないと思ってやったって言うんですね。そうしてでも人間関係で傷ついて自殺しようかと思った時に、彼は内村鑑三の書いたキリスト教案内の本に出会った。それを読んで聖書も読んで、そしてやがて彼は洗礼を受けることになるんですね。まあ、1900年の12月の12日、彼は岩手県の花巻の郊外を流れる豊沢川というところで受けるんですね。そして彼はその前に町中にチラシを配りました。私は八十信者になりました、クリスチャンになりました、みんなぜひ私の洗礼式を見に来てくださいと言った。その朝の7時頃、もうびっしりその橋の上に人がいたって言うんですね。でもその日から迫害が始まった。かつての仲間の、国粋主義者が何とかあいつを殺そうって言うんで、何度も日本刀で切りつけられた。でも不思議に守られた。途中からは肺結核になったけども、それも守られた。でも一番いくつか辛い迫害があります。第一の迫害は学校をクビになった、クリスチャンということでクビになった。そして新聞配達を開いた。もっと辛いことは、愛子ちゃんっていう9歳の女の子が学校行った時いじめにあって、そして腹をくられた6万件を起こして、そして天国に帰っていった。その時だけはもう辛くて、内村鑑三に手紙を書いた。すぐ返事が来た。キリストに従うことは格もある、辛きことありそうろう、しかしやがて来たべき栄光に比べれば取るに足らざるなり、頑張りなさい、立ち上がりなさい、励ましてください。そこで彼は立ち上がった。4時から新聞を配達して、8時に終わって、1日の仕事が終わるのは8時から9時頃終わるんですね。それから彼はですね、ゴールデンタイムでした。聖書を読んでお祈りして、そして彼は賛美をしたそうですね。毎日3時間ぐらい続けたって言うんですね。で、朝早く起きて新聞配達をして、もう素晴らしい人生を送った。で、彼は1926年のことを、もう仕事の関係で東京行くことになりました。誰も見送りに来てくれないと思って、朝早く駅に行ったら、信じられない光景があった。町中の人々が出てきたんではないかと思う、大群衆だった。彼の日記には、そこには私の友人たち、町の有力者の人々、寺の僧侶、神主たち、乞食の人々、数えきれないような人たちが私たちを見送りに来てくれた。さよなら。その中に一人の文学青年がいた。その人の名前を宮沢賢治って言いますね。宮沢賢治はすぐ手紙を書いて、斉藤さんが東京に行って一番最初に受け取ったのは宮沢賢治からの手紙でした。斉藤さんは宮沢賢治の裏に住んでた方なんですね。一番影響を受けたって言うんですね。もともと仏教徒でしたけど、彼は、けれども彼の銀河鉄道の夜なんていうのには十字架行きとかいろいろ出てくるわけですね。で、その斉藤さんをモデルに2年半後彼は詩を作ったそうですね。それが有名になりました。雨にも負けず、風にも負けぬ、雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし分かり、そして忘れず、野原の松の林の陰の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あればその稲の束を追い、南に死にそうな人がいれば怖がらなくていいといい、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめるといい、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクの坊と呼ばれ、褒められもせず国もされず、そういうものに私はなりたい。そういうもの、これ斉藤さんですね。クリスチャンですよ皆さん。実に神様を見上げた人生というのは、 人から見たらデクの棒かもしれない、ね、褒められないかもしれないけれども見事な人生ある私の信仰の先輩が彼が91歳で召されるんですけど斉藤さんの家に80何歳から訪れた時にまるでその家は天国のようなお住まいだったんですね。お金の2番目の特徴があります。それは皆さんね私見せましたけれども一つはねこれ1000円あります。これ私が握ったら1000円なんですね。皆さんが握っても1000円なんです。でいつかこれがねパーって生きてたとして森の中に入っておい葉っぱどもよく聞け俺は1000円だなんて言ったってダメなんですよ。紙くずなんですよ、ね、これ犬にあげても猫にあげてもダメなんですよ。人間が持ったら1000円って人の価値がなぜですか。人間が作ったんですから作られたものは作った方のために存在する。マイクもこの、スピーカーも皆さんのメガネも椅子も人間のために存在している。人間が作ったんですから初めて人間が時計も使った時に目的を見出す。同じように私たちも神様の手に小さなコインが女の人に戻った時のように神の手に戻った時に人生は何のために生きてるか分かるんですね。これ人間は日本人錯覚してるんですよ。金を握れば価値人生の価値が出ると思ってるんですね。そうじゃないんです。私は負け惜しみで金がないから負け惜しみで言うんじゃないんですよ。実は聖書はそうじゃない。神の手に握られた時価値が出てくるんですね。私牧師してますがとてつもない金持ちに時々会います。とてつもない貧しい人にも会いますね。ある時ね私の教会に年に2回ぐらい来る一人の人がいる会社の社長さんですね。あんまり来ないですね。クリスチャンじゃないから。それでクリスマスなんかとミッションスクール出身ですなんて来るんですよ。そしてある時血相を変えて飛んできて先生助けてください、私の会社が今倒産寸前で悪いことにヤクザが入っちゃってもうこんがらがってるんですけどなんとか助けてくださいってヤクザが入ってきた、ね、そこで平岡先生交渉してください。そんなの嫌ですよ、ヤクザと交渉するなんて。よく聞く話ですけどある日平岡牧師行方不明になる、ね、3ヶ月後神戸山中で一部白骨化された遺体となって発見され、よく聞く話ですから関わりたくないな。私はミッションバラバラの顧問も知ってて、その元ヤクザのクリスチャンの顧問もしてるんですけど、あんまり関わりたくないですよ本当はね。でも現役のヤクザですからね、極道ってやつですよ。どういう方ですか。大阪の南半分を治めてる山口民ではナンバー2かナンバー3です3です。すごい人ですね当時ね。今から35年ぐらい前です。いや私は嫌だなと思ったけどね、教会でもいい説教してる兄弟姉妹、主がついてれば恐れることはないなんて言ってるから、ヤクザが怖いとも言えない。電話しましょう。もう絶対断ると思ったキリスト教の牧師って言ったら向こうが断ると思って、そしたら親分が出て、いやいや会いましょうなんて言うんですよ。いや困ったなと思ってね、皆さん私聖書小脇に抱えてね殴り込みかけつもりで行ってきます。そしてインターホンをしたらパッと子分たちが出てきました。その周りには大きな駐車場があって会社が何台も置いてあるんですね。それでパッ平岡先生ですか、7、8人出てきます。本日はよくいらっしゃいましたって言うんですね。それでね私ねそのお辞儀の仕方が本当は丁寧でにっこりこう笑うんですよ。笑うと怖いんですねこっちはね。そして気がついたらね門から玄関まで7、8人等間隔で並んでるんですよ。先生こちらですなんて言ってね、私日本人の教会あんまってそんな歓迎されたこと一回もないですよ。訓練されてるな彼らはなんて思いながら通ってってね、応接前応接間も大きな普通の家で、まあここの教会の半分ぐらいあったんですかね。すごいでしょその応接間、おかけくださいなんて子分に言われて座ったらね、そのソファーがどこまで沈むっていうのソファーなんですよ。いや本当ですよ、背もたれがこの辺まで来たんですから、あーって思ってね。そしたらお茶が出されたんだ。喉カラカラでした、緊張して。でお茶が出され飲もうかと思う、あ待て平岡これは覚醒剤かなんかで買ったお金ですから、これを買ったらお前も手を貸すことになるなんてね。あそりゃこんな飲んじゃいかんと思ったけども、から喉が渇くからまあいいかって思いながらいっぱい飲んだら親分出て、先生今日よくいらっしゃいました、丁寧な人です、おじいは本当にしてます。あでねやっぱり親分は今日は本当にお忙しいのかってにっこり笑うんですね。怖いわけですよ。でいきなりこう言って、先生指を拝見できますか。あ取られるかと思ったんですよ。そしたらその親分がね、あ先生ついてますね、当たり前ですよそんなことは、ヤクザ結構ないんですよみんなね。 で、親分はこう言って、先生、私は全部あるんです。ヤクザの世界で珍しいそうですね。こういうの、私は極道人生の中で一度も下手したことがございませんってかっこいいんですね。高倉健という感じですよ。それでね、先生、私の資産いくらあるか分かりますか？いや、分からない。ざっと今400億ですって言うんですね。すっごいな。覚醒剤かなと思ったら、先生、覚醒剤かなんかで儲けたと思ってるでしょう。こういうんですね。はい、なんて言ったら危ないですからね。いや、思ってませんよ。なんて言ってね。いや、そんなもんじゃ儲からない。利権の取り方からいろいろ教えてくれたんですね。牧師にそんなこと教えたって何にもならんですよ、本当に。私も頭にきましたね。金、金、金、金。親分さん、世界のベストセラー、聖書はこう書いてありますよ。金銭を愛する者は金銭によって満足しない、そう書いてあるんですよと小さな声で言ったんですけども、まあ大きな声で言うとね、危ないからね。世の中、先生、金なあ、ほんとこういうんですよ。私、その問題はね、解決してあげたんですけど、その親分さんを救いに導くことできなかったんですよ。残念でしたね。で、その親分さんがもう導けなかったのは、彼はね、頭、金でいっぱい。我々もそうなんですね。せっかく教会に来た人はお金のことを忘れてください。食べ物のことを忘れて。神様ってどんな方だろう、すぐ分かります。ね、神の手に握られる。あなたが金を握るんじゃない。神様によって握られた時に、あなたの価値、目的が分かる。最後のポイント。これはね、何かっていうと、聖書はこう言ってますね。いいですか？その前にちょっともう一回 お金見せましょう。ここに2枚の線がある。どっちがどこ違うか分かりますか？これ先生、分かりますね。分かりますか？千円と千円。あ、こっちが古いです。古いです。ほんでこっちはお友達が当たる銀行員から渡してもらったんですね。まあ決定的な違いは番号違いなんですね。当たり前です。これ一緒だったら偽札ですね。価値はどっちが多いですか？これ古い札です。何人もの人の手を取って私のところやってきたせい、これはほとんど新しい。価値どっち上ですか？同じですよ、皆さん。新しいから1020円になる。1000円、この古いから980円になる。違うんです。でも人間そう思わないんですよ。先生、私はね、若い時はね、記憶も良かったしね、それからね、足も丈夫だったし、それから腰も良かった。でもね、今もうダメです。目はしょぼしょぼだし、歯はガクガクになってきて、どんどん診察券が増える一方です。診察券が増えたってポイントはたまらないですよ、皆さんね。それでね、目はしょぼしょぼになって、耳は遠くなって、腰は痛いし、手はここまでしか上がらないし、階段を登るとね、先生、10段ぐらい登った。ってこうなの。これ私のことですよ。皆さんそうなる。だから価値がもうダメだってこういうんですね。聖書はそう言ってない。私の目にはあなたは高価で、たっとい私はあなたを愛してる。私の目にはあなたがどう見よう、誰がどうあなたをどう見ようと、あなた、私の目というのは神様の目から見たら、あなたは尊い、たっとい私はあなたを愛してる。英語で Very Important PersonVIP という言葉がそこから生まれましたね。皆さん、あなたは重要です。そしてこの言葉の中に、私はあなたを愛してる。愛してるってことはどういうことかというと、まあいろんなことが言えると思うんだけど、2つだけ言いますね。立場に立つことができる。なんでキリストはクリスマスに、神の子がなんで人間となってクリスマスにやってきたのか。乙女マリアから生まれた、33歳の生涯を追って十字架にかかって死んだ。なんでこの地上に人間となってきたの？あなたの立場に立つためですね。アメリカでこんな話がありました。一人の少年が道を歩いたら、恋のセール中、そう書いてあったんですよ。で、おっしゃん、僕にちょっと犬見せてくれるって言ってね、いいよって言って指笛吹いたら7、8匹出てきた。一番後ろの犬が足を引きずってる。あ、気になる。おじさん、あの犬行く、どうした？あれ、生まれつき、死ぬよ、すぐ。あ、他の犬にしなさいよ、飼うんだったら。おじちゃん、でもあの犬僕のお小遣いで飼えるかな？いや、あの犬はダメ、売らない！ってこう、頑固なんですよ。とうとうおじさん怒り出してですね、あの犬だったらもうタダであげるって。違う、おじちゃん、僕のお小遣いで飼いたいんだよ。あの犬ね、僕が一番あの気持ち分かると思うよって、こうやって足をめくった。義足が出てきたんです。金具で止めてやった。立場に立つことができるよ。愛というのは立場に立つことができる。イエス・キリストは立場に立つためこの世に来た。もう一つの愛の特徴は与えることができる。もう本当 にその人のためだったら命を捨ててもこれお母さんの愛大きいです。子供のためだったら命を捨ててもいい。でも限界があるんです。隣のクソガキのためには死ねない。これは人間やむを得ないですね、これね、はい。でも神様の愛は違うんですよ。アガペーの愛って言って全ての人を愛してくださった。なんで十字架にかかって貼り付けになって死んだ、あなたの罪の身代わりになったか、そう書いたんですね。罪の身代わり、あなた、私は警察の五百回になったことがない、そういうことはいらっしゃると思うんですね。でも私は警察の五百回になった、ありますよ。私もスピード違反したことありますね。ちょっと捕まったことがありますね。けれどもそれだけじゃない。あなたが暗い部屋で犯した罪、誰も見てないと思って犯した罪、でも神様はあなたの全てをご覧になってる。あなたが人混みにまみれた罪、そしてあなたがその罪を犯すときに、そんなことをやってはいけない、やってしまったらあなたの人生ダメになる。けれどもあなたは言います、神様に、あ、まあいいわ、そのうち、そのうちやめればいいわ、みんなやってるんだからいいわと思って自分は罪を犯し、そして人生が大概終わっちゃうんですね。皆さん、あなたは人を、全ての人を愛してますか？あの人だけは私は許すことができない、それは人殺しと同じです。聖書を書いて、あなたはどうですか？清い心を持ってますか？心の中で会員したものは、情欲を持って女の人を見たものはすでに心の中で会員した。私たちは記憶ないです。心の奥深くに泥のように溜まってる罪ないですか？ちょっと揺り動かすと思い出してくる。けどその罪のためにキリストは十字架にかかってくれた。一つの話をして終わります。私ね、子供4人いたんですけども、一人先天国に行ってるんです。1年7ヶ月、初めて教会に来た、教会に来た時に証しをするんですね。1年7ヶ月の子供でした。東北の伝道旅行を私終わって和歌山県に帰ってきたら、その子供がですね、あの橋下にかかってた。でここに海がいっぱい溜まってたんですね。その橋下にかかっておかしいなと思って、明け方行って大きな病院になったら、いわゆる6膜です。で海が溜まって、めったにないことだけど、ブドウ球菌と思われるバイ菌が感染して穴を開けて、お医者さんが血相を変えて飛んできました。平岡先生、大変ですよ、あなたのお子さんは今窒息死寸前、緊急手術します。管を入れて手術しました。立ち会いませんでした。大阪で集会があって、夜10時頃帰ったら、パパお家借りたい借りたい、くくりつけられてました。点滴が両腕、両足には時々打たれました。管には吸入器が両方とも差し込まれてました。痛いよ痛い。そんな日が5日、3日間ほど続いたんです。家内がやってきました。家内と私、看病交代でね、家内と病院行ったんですね、10時頃。そしたら子供はね、私の顔を見て、パパブーブー高台って、ちょうだいって言わなくて高台って言いました。お水ですね、牛乳とか牛乳高台高台高台よって叫んだりもします。3時間私はもうたまらなくなって、看護師さんの詰め所にて、何とかなりませんか、お湯を冷まして飲ませてあげてください、お医者さんの許可をいただいて、スッと眠りついた。明け方の4時前に家内がやってきた。そして2人で見てたら、パッと手を挙げた。でバイバイするってこう振りました。でパタン。それから5日間意識不明で、最後の手当ての甲斐もなく天国に帰ってきました。その時私は、神様、母の日でしたけども、なぜこの子をあなたは生まれさせたんですか？1年7ヶ月の人生じゃないですか。何の目的があってあなたは生まれさせたんですか？悲しみだけあなたは与えようとしたんですか？もう必死になって、私は明け方までお祈りしました、夜中から。その時分かったんですね。子供とはじっと見た、ここに注射の針だの、それとイエス・キリストの十字架の釘跡と重なって見えました。足の注射の跡もイエス様の釘跡と重なって見えてきた。私、神秘主義じゃないけど、本当に不思議な経験をしました。ここの管、そういえばイエス・キリストは脇腹に槍を突き通された。背中が真っ赤だった。39回の鞭を打たれた。私の子は、息子が最後に言った言葉は、パパブーブー広大、イエス・キリストは十字架の上で我乾くと言われた。で子供の目を見たら、涙がどんどん出てくるんですね。吹いたらまた出てくるんです。キリストはあの十字架の上で涙を流されたに違いない。私確信しました。キリストはあなたのために 私のために、十字架にかかるために、あなたの罪を許すためにこの地上に来てくださった。これが私だとします。これが罪だとします。キリストは罪の身代わりに十字架にかかってくださった。信じるだけであなたは救われる。誰でもできます。信じる子供でも病人でも誰でも信じることはできます。行いではない、信じてください。一言お祈りをいたします。黙祷の姿勢をとって、しばらくお隣の人を忘れて自分の心を皆さん振り返ってみませんか。たまには私も変えられたい、私も本当に救われたい、私も祝福に満ちた人生を歩いていきたい。今ここにはですね、いろんな願い、思い、祈りを持った方がいらっしゃると思います。私皆さんのためにもお祈りします。祝福のお祈りしますから、私も祈ってほしい。クリスチャンの方でも結構です。私はクリスチャンのない方で、私は信じてみたい、愛の人生があるなら私も入ってみたい、そういう方がいらっしゃったら、右の手でも左の手でも結構です。ちょっと手を挙げて教えてください。あなたのためにお祈りします。はい、感謝します。はい、感謝します。はい、感謝します。はい、感謝します。病気の方もいらっしゃいますか。私はここが病気です、ちょっと弱いです、でも祈ってほしい、そういう方がいたら手を挙げて教えてください。はい、感謝します。はい、感謝します。はい、感謝します。感謝します。他にいらっしゃいますか。私も愛の人生を踏み出したい、今までの信仰よりももうワンステップ、ツーステップ、私は上がりたい、イエス様に導いていただきたい。他にいらっしゃいました。そういう方、はい、感謝します。感謝します。はい、感謝します。はい、感謝します。はい、感謝します。はい、感謝します。今ほんの少しだけ、5分だけいただいてお祈りの時を持ちます。手を挙げてくださった方、挙げなくてもちょっと祈ってほしいっていう方、ちょっと前に出てきてくださいますか。勇気がいりますけど、皆さん一緒に出てきてください。神様の恵みの時が今あります。祝福の時ですから、どうぞ立ち上がってクリスチャンの方も導いてあげてください。今お祈りの時を待ちます。どうぞ前の方へ遠慮なく出てきてください。はい、感謝します。